あなたの心をほっとさせますポッドキャスト、こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。実は私、昨日今日と連チャン収録なんですよね。
お疲れ様です。
はい、昨日はですね、来週そこはに増刊号で配信予定の空挺ドラゴンズ特集のインタビューをやってたんですよ。
うんうんうん、
はい、結構いろんなこうね、配信には載ってない話も結構面白かったんですけど、
どなたがゲストなんですかとか聞いてもいいんですか。
はい、著者の桑原拓先生がゲストですね。で、編集部の方も2人、一応参、まあ、声は出してないんですけれど、一応一緒に参加していただいてたっていう感じで、はい、面白かったですね。空挺ドラゴンズはネットフリックスの方でアニメも配信して、まだ配信しておりますし、アニメの方よりもね、実はね、まあ方よりもって言い方おかしいんですけど、アニメのこう後からの物語がすごく漫画版が面白くて、結構ジブリとか好きな人たちだったら引っかかるんじゃねえかなっていうところもあって、特に風の谷のナウシカの漫画版ぐらいの絵の細かさなんですよね。だからすごく絵が上手い方なんですよ。
うん、
まだ単行本としては2作目なんですけれども、うん、本当にね、物語っていうかですね、最初は絵がすごいっていう感じだったんですけど、アニメ化の際にこういろんなプロの方とお会いしてっていう感じで、物語の部分により深みが出るように、やっぱり人って成長するんだなっていう感じでね、こう失礼だけどね、でも直接本人とそういう話をしてて、いや、めっちゃ話が面白くなりましたっていう話を私ちょうどしてたんですよ。でやっぱりやっぱ最初はとにかくなんとか缶を続けるためにみたいな感じなんね、結局いつ打ち切られるか分かんないわけなんで、やっぱり漫画も小説もね、みんなそうなんですけど、だからとにかくいきなり始まって、そこまで深く考えてなかった設定を後付けでどんどんどんどんこう、でもそれは能力だからね、やっぱりね、
うんうん、
後付けでもちゃんとそれがしっかりと立ち上がっていけば物語としてなっていくっていうところを、こう目の前でずっと見てるような感じだったんですよ、私はね。こうそのアニメのところから、まあ、応援してるっていうか、うちのね、エンディングを歌ってるミキちゃんがこの空挺ドラゴンズのデザインをやってるんで、想定のデザインをやってるんですよ。あと漫画版の空挺ドラゴンズのロゴもミキちゃんがやってるんで、そういう意味じゃ、まあ、関わっているといえば関わってるから、ホットキャストの方にね、だから、ぜひよかったら読んでいただきたいというのと、あと多分ホットキャストを聞いている方に引っかかりそうなところで言えば、料理がたくさん出てきます料理がたくさん出てくる上に、レシピが載ってる、流料理が多いんですけど、まあ牛肉っていうのは実際には存在しないわけなので、まあそれを牛とか豚とかいろんなものにこう差し替えて、
まあ、でもロマンだし、
はい、食べていただければと思います。まあ、結構ねツイッターとかにね、作ってあげてる方がね、写真であげてる方がいたりとかねするんですけれども、まあそういうところも魅力なので、最初こう食い物漫画かって思ってたくらいにレシピはちゃんとしっかりと、考えて作られてたりとかするから、私最初に聞いたのはこのお酒は何なんですかとかいうのをとにかくまず聞きたくて聞いたぐらいのレベルですからね本当にね、もうそんな感じで、仲良くしていただいてますんで、よかったらね、漫画の方も読んでいただければなという感じで宣伝だけしておきます。ついでにインタビューも聞いていただければと思います。はい、
はい、ということで今日もホットキャストスタートです。
珍しいよね、そこはにの宣伝するのもね、
うん、いや私その作品ね、はい、もうずっと見なきゃ見なきゃ、
いやいや、みちさん多分好きだと思うよ、特に
いやそれ分かってる、
料理描写がね、やっぱりね、お腹すくわ見たらって毎回その感じ、
もうそのまま勢いで全巻を買うよね、はい、買うとしたら紙がいいのかな、うん、
要は、まあ、
Kindle かなとか、
まあ、まあ、それは好きでいいと思いますよ。私は申し訳ないけど、Kindle でしか買ってないので、うん、で、
なんか絶対弾みのつきそうな作品だから、うん、心の準備をして全部一気にこうバーっといこうって、はい、はい、
あ、一気読みがね面白かった。今回本当思いました。あの、毎回読んでるとやっぱり前巻の話って意外と忘れるじゃない？半年ぐらいかかるんですよね、やっぱり月刊誌だからね、
うん、だから私あんまりね、うん、こう連載の最初の方からしたらどんどん新しいの出たら次を読んでっていうのがね我慢できないタイプで、
はい、
どちらかというとあの揃ったあたりでで
も完結するのはいつかはわからないわけですからね、う
ん、いやもちろんそれはね、うん、
だからある程度物語を読むためには、はい、その漫画にもしろ小説にしろこうある程度のこの章ごとみたいなものがあるから、うん、そこら辺まで塊で読みたいよねっていうのはやっぱあるかなと思いますね、ちょうどねあの、まあ、ヒロインではないんですけれども、まあ、女性キャラクターのバニーっていうまあ綺麗なお姉様がいるんですけれどもそのこの、過去の変過去のお話がちょうど終わったっていうのが12巻になりますので、うんうん、ちょうどいいタイミングだと思います。
今全部で12巻
そうです今12巻ですね、はい、でアニメでやってたのが3巻ぐらいまでなのよねだからその後がすごく長いっていうのもあるんで、まあ、イメージ的にはねネットフリ入ってたらアニメを見て、うん、そして原作を読むとより楽しめるかもしれない頭の中にこう
原作は先じゃなくって
うんアニメからでいいと思いますアニメ読ん見て、原作を読むと声優の声で、聞けるから読めるから
あなるほどね
はいでインタビューの中でも語られてますけどやっぱりそれでこう実際アニメ化したからこういうキャラクターが立ち上がってきたみたいなものもやっぱりあるらしいので、
うん、
キャラクター像がよりこうこの声優さんがやっているこのキャラクターがこういう行動を取っていくみたいなそういう風になってやっぱりそれはねあると思う特に初期の頃にアニメ化されると声優のキャラクターみたいな感じになってくるから、うん、そこがねやっぱ面白い部分ではあるよねある程度ほらずっと長くやってる連載やってるものとはまたちょっと違うこう自分のイメージと違うとかさそういうのをの前の段階でアニメを見て原作を読み始めるとスーッと入ってくるみたいな感じで楽しいんじゃないかと思いますはい
はい
ぜひ
今シリーズまとめ買い12巻を今、
はい、
クリックしようかどうしようか
はいはいはいぜひ、
まず
後で後でね
アニメを見てから
アニメを見てからでいいと思いますよ
まず、ね、そちらから
はい、
はいアマゾンのこの期間限定キャンペーンとか
いうあれねずるいよねあれ何なのあれっていつも思うよねあと何分みたいなさ
そう
本当
今そのそれを見てクムさんの話が半分頭にと入らずもう今ボタンを押すべき
違う違うあれ定期的に出ますから安心してください騙されちゃいけないよあれ本当に定期的に出るんで
よく騙されてる私、
はいはい、まあわかりますけどね私も5巻までとか
3巻安くなるとかじゃない
ですかそうそうそうそう少しだけね本当ね
そう少しだけなんだけど、
はいはい
うん、それでね3巻買っちゃう、
はい、あちょうどいいんじゃないですかはい、はい、コメントいただいてます
あれせんさんからいただきましたコロナ禍でも買い物は相変わらず楽しいですね私の買ってよかったものは小豆の力というホットアイピローと三国のミスティーガーデンという加湿器です。小豆の力はその名の通り小豆が入ったエアピローです。電子レンジで温めて目元に乗せるだけですが、程よく重くてあったかくて、小豆から蒸気が出るので疲れ目にとても効きます。首元用も肩こりに良かったです。ミスティーガーデンは電気を使わない加湿器です。トレーに水道水を入れてそこに草花を模したフィルターを置くだけ。6畳ほどの部屋で湿度が 50% はキープできます。効果は控えめですが結露にならないです。見た目も明らかに増加ですが部屋に緑が増えるのは悪くないです。電化製品に比べてメンテナンスが楽で音が鳴らずコンセントもケーブルも使わずに済むのが気に入っ って気に入っています。コロナと寒さをしのぐ生活に必要ということにして買い物と散財をする日々ですということです。どうもありがとうございます。ホットアイピロー系ってすごく気持ちいいですよね。
うん、私は使わないから分かんないんだけどね。
寝るときに、布団に入ったときに、私はよく使うんです。まあ、それが果たして、ちゃん、いい使い方ではないはずなんですよね。したまま寝ちゃダメだから。
はいはいはいはい、はい。
うん。ちゃんと ある程度の時間だけっていうことなんでしょうけど、私はもう使い捨てのメグリズムっていうシートタイプのアイマスクをしてるんですが、確かに重みは欲しいんですよ。
ああ、なるほど、ね。
あったかいのが乗ってるだけだと、はいはい、やっぱりちょっと、自分で抑えてる時とかあって、はいはいはい、ほら、圧をかけたい。圧をかけると気持ちいいじゃないですか。
疲れに対して、目疲れに対してね、
うん。そうなんですよ。だから、あずきの力もね、よくお店で、うーんって見てるんですけども、ズボラなんで、今はメグリズムです。はい、ちなみに普通にその同じシリーズで肩に貼ったり腰に貼ったりするものもあって、本当あれをすると気持ちよくってよく寝れます。うん。あとね、アイピローのいいところが、目がフリーになってると絶対スマホとか触っちゃったりするじゃん。うん、はいはい、
わかりますよ。寝る前に触っちゃいけないっていうやつですよね。本当にね。
そうですそうです。はい。うん。強制的に目がシャットダウンされますから、はい、うん、それでちゃんと癒されて、あとはなんか心穏やかになれるっていうのが、
まあ、私のね、薬に頼るやり方よりは全然いいと思いますよ、うん、本当に、うん、
うん、ね、特に今日はしんどいなって時にはもうそういったグッズは欠かせないですよね、うん、はい、
やってみりゃいいんだけどね、なかなかね、なんか前一回買ったことはあるような記憶があるんだけど、うん、もう全然覚えてないんだよね。
メグリズムいいよ。本当、普通の北海道みたいなの親戚みたいなやつだからさ、うん、普通に使い捨てで、ペロッと出して、はい、耳に、目に当てるだけだから。
まあ、ちょっと老眼がね、きついんですよね、最近ね、うんうん、またね。
わかります、うん。私も茶色い目薬買ったもん。わかる？茶色い目薬。
わからない、わからないです。
目薬コーナーってさ、ほら、目がシャキッとするタイプって、パッケージがだいたいブルー系、
ね。ああ、なるほどね。はいはいはいはい。
うん、なんですが、そういったカレー系の目薬って今オレンジっていうか茶色赤系なんです、はい、あ、なるほど、
わかりやすくなってるん
ですね。霞目とかそういうやつね、うん、
でもそれって本当は眼科に行って出してもらうようなもんじゃないの？違うの？
まあそこまでまだ深刻じゃないから、
は
あ、うん、
って思うから逆に言うといかないんですよね、別にね、
うん、そうね、うん、まあでも、うん、ああいかんとなっていうのはもちろんありますけども、
なんかね、行き出したらやっぱり定期的に行かなきゃいけなくなっちゃうような、うちの母を見てるとね、別に大丈夫なんですけどねって言って、まつげ取ってもらったりとかするためだけに行ってるのを見ると、そう、逆まつげなんですよ、私もそうなんだけど、
うん
うん、だからそれを取ってもらったりとかしてるのを見ると、いや、これ、まあまあ、それはね、いいことなんでしょうけど、薬もコロコロ変わるし、まあ別に。今本当に必要なのかなとか、本人がね、ティッシュに吸わせているだけのこう目薬に意味があるのかと思いながら見てるんですけどね、
うん、
うん、まあ一時期私も眼科にこうなんだっけ、乾くやつで、
うんうん、
だからドライアイかなと思った時期があって、うん、一度一気はしたんですけれども、
うん、
まあ違いますよって言われたんで、うん、まあだったらいいかと思ってそれ以降は行ってないんですけどね、まあ、うん、今はもう単純に本当にね、細かいものが見えない、だから眼鏡を別にもう一個買ったんですよ、 もう老眼用っていうか、うん、あの老眼鏡じゃなくて、あのいわゆる遠近じゃないタイプのもうその近くだけを見るためだけの度数に合わせたガチのやつ、うん、ガチっていうかもう普通に、うん、あの私の目だと乱視も入ってるんでいわゆる老眼鏡じゃダメなんで、
うん、
要するに度数を落とした近眼用のメガネですよ、
う
ん、がちょうど近くが見やすくなるっていう感じなんですけど、うん、でそれをまあ一個この年末、いや年始か年始のタイミングでセールになってたフレームにそれを作ってもらってっていう感じだったんですけど、うん、逆にねやっぱりそれだとね今度はねテレビとかが見えないね。
あ、いちいちメガネを変えないといけないのね。
そうそう、別にそれがね、うん、難しいところなんですよ。それでいけるのかいけないのかがやっぱり遠近、うん、遠近というか中近か、中近を私普段使ってるんですけど、
うん、
その中近のレンズがもう結構ボロボロになってきたんでそれを1個追加したんですけど、結局便利からいくと中近の方が便利なんですよ。
うーん、
でやっぱり中近の方をまだ中近がね実は合わなくなってるの、中近の中が合わなくなってるんですよ。だから、うん、あ、じゃあ近側が合わなくなってて、うん、それでこう新しいメガネを作ったんだけど、結局遠くが見え、ちょっとした遠くが見えない、部屋の端が見えないぐらいはそれはそれでちょっと見えてるんだけどボケてるっていうのはなんか嫌なんだよねやっぱりね。
うーん、
うん、っていうのもあってなんかこう難しくなっちゃってね、ほんとね、ま、度数進むんだよねやっぱりね、
うん、
近眼の方は進まないんだけど、え、老眼の方は進むんだよ。だから、うん、あのバイクに乗れるぐらいのメガネになっちゃってさ、
うんうんうん、
最初はそうじゃなかったのに、今だったらギリギリこう暗くなる前ぐらいだったら普通に運転もできるし、うん、多分 0.6 ぐらいはある、 0.6 から7ぐらいはあるぐらいの感じになってて、その近視のメガネはやっぱり10ぐらいまで上げれるわけですよ。10以上まで上げれるんだけど、
うんうんうん、
でもこのメガネだったら多分7、8ぐらい、8ぐらいは見えてんのかなぐらいな感じになってて、8だったらなんとかなんだよね、一応ギリギリラインだから、
うん、
そう、
いやもう 0.8 の視界なんて忘れたよ
いやだからね 0.8 の視界になっちゃうと今度は近くが見えないわけですよ、本当ね、うん、そうそう、だからそれじゃ困るんだよねみたいな、こう何を取って何を選べばいいのかみたいなものを、こう何メガネ箱をいっぱい用意しといて、こうこの時はこれみたいな感じで選ばなきゃいけないかみたいなぐらいな感じになりつつあって、
首から一個下げて
はいはい、はい、
って感じかな。
そんな感じですよ、
本当に普段かけて
る、うん、いやでもほらバイク乗るからね最近ね、ヘルメットでかぶっていくときはやっぱり遠くが見える方が安全だからと思うし、うんうん、
ね、
で降りた後はだからメガネ変えてみたいな感じのことをやっぱやってるわけですよね。だからメガネケース一個分が荷物として必ず追加されるようになっちゃって不便でしょうがないよって思ってますけどね、
うん、
はい、いやそれはね合わせりゃいいんだろうけどね多分ね。でもね遠近はねほんと結構ねしんどいのよ、
うんうん、
中近ぐらいがねやっぱり人にはね合わせやすいので、
うん、
だから遠近はこういわゆる目の位置で度数を合わせちゃうから、
うん、
だから目を例えばちょっと睨むような感じで見ているときは遠くが見えるとかさ、
うん、
そういう感じになっちゃうんだよね。だから難しいっちゃ難しいんだよね、うん、
で、
できればこうレンズがでかい方が使い勝手がいいとかさ、
うん、
そうするとフレームがこうある程度決まってくるとかね、
うん、
細いメガネは使えないとかさ、なんかいろんなそんなものもあるので、うん、こうメガネ作るたびにこう、まあ、悩むという、まあでもね今ほらジーンズとか作れば そんな高くないんでね、うん、
まあね、
そうそう、だからまあいろいろお試しができるのは昔と違って良かったなとは思ってます。本当にいろいろ値段が下がって、
ちょっとメガネを買うのが気軽になってるのがね、
うん、本当ありがたいですよね。本当ありがたいよ。昔みたいにさ、うん、1個作ったら5万とかさ6万とか取られてさ、うん、でそれを大事にっていうのももちろんそういう時代も、うん、あったからなメガネ屋さんたちが成り立ってたんで、うん、だろうとは思うんだけれども、でもやっぱこう進む度は進むからね、その近視はそんな進まないけど老眼はやっぱ進んだじゃんとか思ったもんね。あの前一度最初に言われた40代の時にこう、うん、もう老眼入ってますよって言われて、遠近どうですかって言われた時に5万って言われたわけよ。でもこれ進むんでしょっていう話をしてて、うん、結局その時は近眼のメガネしか作らなかったんですけど、うん、で案の定やっぱり進んだんだよね、
うん、
でその後結局ジーンズ
作ったり進まない老眼なんて聞いたことない
ねえ、ねえ、だったらさその老眼鏡どうなんだよって5万もかけて作ってさ本当に
ほら近眼じゃなくない人で普通に老眼になったっていう人も、うん、ほら老眼鏡っていろんな雑貨屋さんとかなんとかで売ってるじゃないですか、はいはいはい、でそれはまあ親だったり、うん、こう周囲の人は買うんだけど、やっぱり定期的にどんどん度が進んで、うん、なんか買い替えなきゃいけないっていう話は、
まあほら安いやつならねいいけどね、うん、ああいうとこで売ってるさ1000円2000円ぐらいのメガネだったら別にいいでしょうけど、うん、まあ
進む前提だったらね、それで、
ね
ね、
でも近視とセットになってる以上セットで買い替えなきゃいけなくなるわけだから、ね、
いや私も禁止だからクムさんがすごい参考になりますよ、うん、ありがたいありがたい、
はい、
うん、
だから禁止だから老眼にならないってことはないですからね。なんか昔言われてましたよね、禁止は老眼にならないから良かったじゃんとかいうような話があったような気がするんだけど、うん、なるから本当に40代真ん中ぐらいになったらなってくるぞ本当に
ねえ、
もう50代入ったら完全に老眼あるからね本当にね、うん、
そう聞いてよ、あの今うちの会社のスタッフ全部私より、はい、あの、はいはい、後輩で年下なんです、はい、でなんか皆さん趣味が手芸で、
はい、
で刺繍とビーズ、
うん、
刺繍派ビーズ派に分かれてる、はいはい、でまあ昼休みの共通の話題ということでまああのほっこりするようなそんな話で盛り上がってて、
はい、
でまあ私も嫌いじゃないっていうか下手の横好きでやってたから、うん、なんか久々って思って取り出してビーズでこうなんか通してやるのがもう辛くってい
やわかるわかるよわかるよ、
針に糸通すのが
めっちゃわかるよ本当に。
昔はね針に糸通すのなんてスッてできてたのがね、もうね糸通し最初からもう使ってみたいな。
いや俺そういう時はもうメガネ外すからね、メガネ外した方が見えるんですよ、うん、近くはねやっぱりね、
よりはね、
よりはね本当に。
こないだ初めてめっちゃよりで、よりの時にメガネ外して、
う
ん、
とメガネは、
ね、私今何したみたいな感
じでした。いやいやもう普通ですよ私は本当に、うん、だから、ね、メガネを外すという技も使わなきゃいけなくなるし、本当めんどくさいと思うよ本当に、うん、
いやちょっとね、あこんなにやりづらくなったんだ。そういえばあのほら本読むのもしんどいとか、こうなんかいろんな話をね、
はいはい、
親とか周りから聞いては
いたんで、
は
い、いや私も言ってたじゃないですか、だから Kindle がいいんだよって、
うん、
文字サイズを調整できるやつじゃないとしんどいよっていうのはそういうことなんですよ、うん、結局ね、
うん、あこういうことなのね、
うん、
とか思いながら、うん、
紙の本は読みにくいっていうのはそういうことなんですよ、まあ、私の中では。
そうね、
はい、
まあそんなわけでちょっとまあ早いうちにそういうのやるんだったら今のうちにやっとこうって思って、
はい、
まあ、久々手芸熱が再燃してるんですが、でこの間ね、あの手芸屋さんで、あの何指輪みたいなの、指輪みたいな指を通すような形で先にあのルーペがついてるのがあったのよ。これ良くないとか思ってとりあえず買ってみたんだけど、
はい、
あのめっちゃ作業しづらかったんで、
はい、
うん、ボツになりました、はい、これからそういう商品に、
こういろいろ引っかかっていくわけですね、そういうのにね、はい、
うん、
はい、最後はハズキルーペになるんで
え、まだ売ってんの CM 見かけなくなった
けど。あ、見かけなくなりましたね、確かにね。うん、まあ似たようなものはいっぱい売ってるから、それでいいんじゃないの、
うん、うん。いや、前まで店頭にハズギルーペ置いてあったとか、今度なんか別の名前のものが売ってて、同じタイプのメガネで。あれって思いながら。
ちょっとよくわかんないですけど。まあまあ、でも、まああんなタイプのものはいくらでも最近はね。まあ、あそこまで高くある必要はないものだと思うんだよ。はっきり言えばね。あれ、宣伝だと思うから、やっぱり。宣伝費がすごかったと思うので。だからまあ、ある程度回収できたからっていうところもあるんじゃないですか。
はい。
はい、
そうです。
今日誕生日なんでしょ、うん、ミッチーさん。
そうなんです。はい。
はい、
珍しく収録。
はい。おめでとうございます。いくつになったか聞いていいんですか、
はい、別に隠してないから。
はい、隠してないから。
40、いくつだっけ
出ましたよ。私が今何歳かって聞かれても急に答えられないのと一緒ですね。本当に。
あの46になりました。
あ、46になりましたか。もう出会って、
合ってるよね。
で、いや知らないよ。俺に聞かれてもわからないよ。いや、わかる。わかるぞ。なぜかというと、うん、iPhone を見ればわかるんだよ。
え？そうなの？
そうです。
そうなの？
連絡先を見ればわかりますよ。
え、連絡先？
はい。誕生日が入っていると、
うん、
あ、連絡先じゃないな、スケジュールのところかな。
スケジュール？
カレンダーのところに。
カレンダーのところ、
はい、はい。誕生日が入っていると、
何も出てないよ。
あ、本当だ、入ってないな。
ん？
ま、これ毎年って書いてあるからダメなんだ。
なんか。登録するところがあるんですか？
あるんですよ、あるんですよ。
ああ。
そうそう。あ、思い出した。こっちの方だな。多分こっちのカレンダーで見たら出てくんじゃなかったかな。あ、ありました、ありました。ま、
うん、
ま、本名言うところだったよ。はいはいはい。ミッチーさんの46歳の誕生日って書いてありますよ。
マジ？え、はい、それって、何？みんな見れるの？
みんなは見れない。ういう、ああ、そう、だから、カレンダーっていうか、スケジュールじゃなくて、連絡先があるじゃないですか、iPhone の。iOS の。あ、まあ別に Mac でもいいんですけど、そこの連絡先に、誕生日を入れておくと、Mac の、カレンダーのところに、誕生日っていうチェックがあるんで、そこをオンにしておくと、何歳っていうのまで教えてくれる。
許した覚えはない。
いや、それは俺が売ってるからね。別にミッチーさんの共有してるわけじゃないよ。
なんだ。
だからこっちがスケジュール、カレンダーじゃなくて、その、連絡先に誕生日を入れていれば、その連絡先から勝手に、その、予定表に、こう、誕生日を表示するっていう設定をパンってすれば表示されて、しかも年齢が出るというそういう仕組みなんです。
びっくりしちゃった。連絡先登録してる人にみんな見れるのかと思っちゃった。あ、まあ登録してる人ってか、親族か
共有はされません。はい、共有はされてませんよ。はい、自分が入れた場合ですからね。はいはいはい、そこは安心してください。
はい、
はい、46でしたね。はい。
はい、
お互い年取りましたね。
今、下打ちしちゃったよ。また言いなかった。
もういいじゃん。お互い、
ね。
もうお互いいいじゃないですか。私なんかもう50超えてんだからさ、もう。もうね、なんかね、うん、親父の年齢がどんどん近づいてくるよって思いますからね、本当に。
いや
ね、
そう、私誕生日の日って必ず毎年利用してるサービスの請求書が届くんですよ、メールで。
はい、
絶対
そうか。10日だからね。
なんかね、はい、うん、そうそう、 なんかね、請求のメールを送信日らしくて、そこの会社は。はい、それがね、
うん、
3社。
はい。
はい。
3社も来るんですね。嫌ですね。はい。
あと、ほら、年金のも来るじゃない。まあ、はいはいはい、あれは普通はハガキで来てたのが、今は E メールで、通知が来るんですけども、はい、うん。なんかそういうのが、バッと来ると、ちょっとめでたい感薄れますよね。
いやいや、それは関係ないでしょう、でも。
そうなんだけど。
支払わなきゃいけないものが多くなるのは、それはね、まあ、それは
腹は立つ。誕生月になると、利用しているお店とか、はいはい、いろんなところ
から。いろんなね、クーポンとか来ますよね。はいはい、
おめでとう。
はいはいはい。
うん、もう最近はもうそんなね、一緒に言われることもなくなったから、うん、
はい、
それを見るのが喜びなんですよ。
はい、あ、なるほどね。はいはい。うん、わかりますよ。私も誕生日祝ってもらえなくな、いや、家族からはね、祝ってもらえるけれども、うん、まあ、それ以外に別に誰かから祝ってもらえることはほぼなくなりましたからね。まあ、
そういうもう年頃でもないからさ。
はいはい。そうなんだよね。
恥ずかしいからっていうのはあるんですけど。
嬉しいか嬉しくないかって言われたら、こう、微妙なラインなんだよね、ここもね、本当にね。まあ、収録の時とかに言ってもらったりとかは、うん、そこにとかでも言ってもらえるんですけども、こうね、やっぱこう言われるのは嬉しいんだけど、
うん、
まあ自分の中ではやっぱり微妙なものも感じるわけだよね。みんなとの差をね、より感じるっていうさ、うん、そうっていうのもあるので、う
ん、
はい、年取る、まあ、いい年の取り方をしたかったなと、うん、こう最近思うところです。
そうね、そういうのを目指してはいたんだけど、はい、なんかまあ全然それどころじゃない。
ない。まあね、これはもう今がね、そういう時代ですからね、うん、本当にね、うん、
そう、まあだからおめでとうございメールを、
はい、
おめでとうございますメールをね、お店からもらったら嬉しくて、
はい、
早速買い物をしまして買い物をしたらポイントがもらえるよっていうスタイル。
昔とちょっと変わってきたよね。昔はポイントくれてたのに、
それで買い物をしてたんですけど ね、
うん、最近は買い物したらポイントもらえるとか、うん、買い物したら割引になるとかになっちゃって、こうなんか変わってきたよな。で、無駄なポイント向こうも出したくないんだな、うん、みたいな、そんな感じになってるよね、本当ね、う
ん、まあ、そんなわけで今日その買ったものが、荷物が届きまして、
はい、
何が届いたかというと、これはウカっていう、まあ、美容系のグッズなんですけれども、剣山というヘスカルプチャ、頭の血行を良くするとんがった、チクチクしたのが、
はい、
とんがったのがいっぱいついた、
はい、
こうギュッギュッと押し付けると血行が良くなってっていう、
はい、
そういう癒しグッズを、
はい、
買いました。あとは美容のオイルとかその辺ですね、はい、は
い、いいんじゃないでしょうか。自分のために使う大事なことですね、
うん、そうね、はい、最近なんかそういうちょっと美容系の買い物が増えてるなと思うお年頃です。
はい、ミッチーさんには、はい、長崎ちゃんぽんの冷凍を送りましたので、週末食べてください、
うん、はい、土曜日の夜はちゃんぽんの日です、
はいはい、全然なんか誕生日っぽくないけど、まあ喜んでもらえてるので、
うん、楽しみにしてる、
はい、
なんかね、やっぱり時々ちんぽん食べたくなるんですよね、
はい、はい、具がね全部入ってるからいいよね。
そう、冷凍ジャンポンは、ね、素晴らしいよね、
はい、あれはいいです、うん、解凍するだけで食えるっていうね、鍋に突っ込むだけで食えますからね、うん、あとは火を入れれば、
うん、
よくできてます。で、味ほとんど変わんないからね、お店とね。
あ、そんなに変わんないんだ。
よくできてますよ、冷凍ちゃんぽんに関しては。結局ほとんどそのままの状態で固めてるようなもんだもんね、あれね。
お店の名前なんだったっけ？
あれは魅力屋さんですね。はい。はい、魅力屋さん店舗あったかな、でも、はい。でもまあ、よくあるちゃんぽん屋さんのこう味はちゃんと出してる、うん、あると思います、はい、
いや、なかなかね、やっぱりね、それは長崎だから普通にどこも美味しいんですよ。なかなか長崎を離れるとちょっと
うん、いやだからリンガー行きゃいいんだよ、リンガー行きゃ、うん、あれが一番定番だから、本当に。
いやだって最近近所のリンガー全部なくなっちゃったんだもん。
ああちょっとね今ね不況なんですよね、うん、リンガーグループはね、
なんか行きつけのリンガーがどんどんなくなっていって、
うん、ちょっとねこう、うん、多分不採算店舗を今縮小してる段階じゃないかって感じなんで、
う
ん、
そうね、はい、その辺でちょっと一度綺麗になっているんじゃないかなと思うんですが、はい、だからこういろんなラーメン屋さんの出してるちゃんぽんとかさ、
はい、
まあちゃんぽんこだわり系ちゃんぽんとかいろいろ食べるんだけど、やっぱり長崎で食べたちゃんぽんが、
はい、遊びに来てください、
ね、
歓迎しますんで、はい、
はい、コロナ早く、
まあ、何してもね、別に私も名古屋遊びに行ってもいいんだけど、コロナのこんな状況じゃさ行けないじゃん、はっきり言ってさ、
そうダメですよ、うん、そこはちょっとね、
だからまあ何しても落ち着かないことには話になんないなと思って、
う
ん、消費に関しても、
まあ、ね、はい、もうバイクで走るのが今が一番ベストですよ、
もうちょっと暖かくなってくれたらねっていう感じですね、うん、私本当に熊本に行くのを楽しみにしてるので、はい、
うん、
まだまだでも全然
寒いよ、ね、今
まだ寒いし、とても今熊本に行ける状況ではないかなってか、うん、県をまたげないなという感じ、
うん、あそうか、
はい、
そうか、まだ県をまたがないといけないか、
そうですそうです、
うん、
こんな状況かじゃちょっとねやっぱ
それ、ね、
うん、無理ですからね、だから、うん、まあよくて今年後半ななにね少しはマシになればいいけどねって感じだもんね、
うん、
少なくとも夏にどうこうって言えるのかなっていう感じでもあるから、
うん
うん、まあとりあえず準備だけいつでしとけばいいのかなっていう感じでバイクに金をかけてます
また新しいのが
はいはい、ちょっとねなんかね使いたくてしょうがなくて、いやそんなね高いものは買えないからさ、だからとりあえずミラーとあのバイザーっていうのを買ったんで、いや本当はね風をもっと防げるやつが欲しかったんだけど、
はいはい、
欲しかったやつがね3月まで入荷なしって書かれてて、いやでも今欲しいんだよって思って、ちょっと別のタイプを買いましたけれども、まあどうせこの後はね暖かくなっていくんで、その前面をこう倍ねこう高速入るわけでもないので保護しなくてもいいかなっていうところもあって、あのまあかっこよさを優先しましたっていう感じの、今日のアートワークになっているのがその、今日新しく届いてつけたミラーとメーターバイザーですね、
うん、こういうのって自分でつけれるんだね、
はい、自分でつけれますよ、
うん、
はい、まあ、調整はちょっとね実はあのバイク屋さんでしてもらったんだけどね、
うん、
はい、こうね結構やっぱね硬いんだよほんとね、スパナとかがねでこうするんですけど、やっぱり、うん、工具はいいものがいいって言われてる理由がこの前やらかして分かったんで、もうちょっとやってこれ無理って分かった段階ですぐ買いに行きましたからね、アストロプロダクスに本当に
工具
工具を、はい、いい工具の方をね、ちゃんとスパナのいいやつを買いに行きましたからね、だからねそんなことまでしてます本当にいやでも自分でほらできるに越したことはないじゃない、
うん、そうね
っていうのもあるから、
は
い、
何かあった時もちょっと直せたらね、
そうそうっていうのもあるので、うん、はい、まああんまりねほらお世話になりまくってもね買ってもいないのに、あ、まあバイクは買ってるけどさそこでさ、うん、ミラーはそこで買ってるわけじゃないからねっていうのもあって、うん、もう本当なんか仲良しだからしてもらってるみたいな部分があるんで、だからちょっと今度、うん、なんかね写真見たらわかると思うんですけど、なんかタイヤが貧弱だよね、うんっていう感じがあって
沼だ
沼なんですよ、
ずるずると
、そう、ここをこうすると次に何かが足りなく感じるみたいな、そんな感じで、うん、やっぱりタイヤちょっとオフロードっぽいようなタイヤがかっこいいよねみたいな、タイヤ頼もうだからタイヤを頼もうかなって今思っているところです、うん、はい、見た目はやっぱごっつい方がこのバイクに合うなみたいな感じ。
あ、もう買うの決定なの？
あ、もうね、タイヤ自体はね、そんな高くないんですよ。こう両方 合わせても1万ちょっとぐらいなんで、うん、あとはまあ取り付け料がいくらかかるかぐらいなんで、うん、まあ、そのぐらいだったらね、全然ね、2万ぐらいまでだったら出してもいいから、
うん、バイクって車と違って季節ごとにタイヤを変えたりとかないの？
あ、ない。基本スノータイヤみたいなのも多分あるはずなんですけど、うん、そのこっちの方では別に必要はないので。そうだって車も買えないし、九州の人たちはほとんど買えないはずですよ。はい、
うんうん、
そうです。まあ使うにしても年に数回しかないレベルですからね。
なるほど、
ね。うん、本当はジムニーのタイヤを変えたいんだけど、ジムニーのタイヤ変えるとこう10万コースになるのでしかも乗り心地は悪くなって燃費は悪くなる、でもかっこいいみたいな、そんな感じなんで。
あ、何、今のタイヤが何か不備があるんじゃなくて？
全然ないです。はい、
見た目的に
基本見た目重視ですよ。
はい、あ、そういうもんなの？
そういうもんなんですよ。はい、オフロードに行くわけでもないのにオフロードタイヤが欲しいとか、そういう感じなんです。
無駄なおしゃれ。
無駄なおしゃれですからね。はい、だって乗り心地悪くなるから確実に、うん、本当に。でも見た目上やっぱごっついタイヤの方がバイクに合うわけですよ。この、まあ、さジムニーにもそうだけど、この私が乗ってるハンターカブにも合うから、うん、いやどうせ一般道しかね、舗装された道しか走んねえからいいよとか言ってたんだけど、ずっと言い続けたのに、今回写真を撮った後に貧弱だなこのタイヤって思っちゃったんですよね。
あ、
そうだから、これは多分乗り心地は悪くなるけど、うん、変えなきゃいけないような気がしてる。もう
まあそれで遠出とかするんじゃなければ。
いやいや、別に遠出しても別に問題はないんですよ。それで、うん、問題はないんです。はいはい、
うん、
でも見た目はかっこよく、よりかっこよくなる。結構やっぱりかっこよさは重視ですからね。
はい、
まあそんな感じで、まあ、こんな時代だからこそ物欲はちょっと発散しておきたいな。
そうですね、物欲が強めになってますね。
はい、
はい、
まあ、で別にね、うん、ほらそうやって経済回すのは正しいことなんで、
うん、そうそう、はい、
回したいと思います。
はい、
はい、
ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはスイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、猫ひたさん、マキさん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テルニーさん、キジコさん、ナッカンさん、ニワッチさん、アンニャさん、タイさん、長通りさん、画伯さん、白あえさん、オカポンさん、紫のサルスベリさん、ワミペさん、大宮ランナーズハイさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた次回、さよなら。
さよなら。